それでは、レビ記の25章を開いてください。レビ記の25章でですね、25章全体をしようと思ってたんですけれども、ちょっと長いんでね、これ前半後半に分けたいと思います。で、今日の学びの題名がヨベルの年ですね。ヨベルの年、英語はジュビリーですね。ヨベルの年ですですね。まあ、ここの内容、まず一節をお読みしますね。主はシナイ山でモーセにこう告げられたとあります。今までは主は、会見の天幕からモーセに語られたということをですね、まあ、語っておられて、今改めてですね、まあ、すぐそばにこう彼らは宿営しているわけですけれども、この実戒が与えられたところですね、数々の立法が与えられたこのシナイ山のところにまたモーセを連れて行かれたんでしょう。あるいは麓かもしれないし、てっぺんかもしれないし、わからないですけれども、まあ、そこで告げられたということです。だからこの25章、そして26章と続いて、まあ、これがまあクライマックスになるんですね。で、内容としてはこの幕屋の中での奉仕ではなくて、これからの土地ですね、約束の地に入るということを前提とした、まあ、もう23章からね、祭りのことはもちろんそうですけれども、約束の地に入り、そしてまあ収穫、この23章もそうでしたが、この収穫に関することになっていきます。で、26章もまあそれに近いものですけど、この土地があって神様に背いてるから彼らが土地から引き離されて、そして、彼らが戻ってくるっていうことで、神の約束の地という、まあ、これが、こう大きな内容なんですね。で、ここだけ、この25章だけを見るとですね、なんか私たちあんまりこう、馴染みがないというか、これって何なのかなっていう気になるかと思います。で、ここで、こう、大きな神様の、元々のご計画って言ったらいいでしょうかね。まあ、このことをね、こう考えながら行かなきゃいけない。なんでイスラエルが選ばれたのかっていうことも含めてですね、この考えていかなきゃいけない。で、何かというと、神は世界を作られたんですよ。ですね。で、世界を作られて、初めの人、アダムを作られて、その初めの命令がですね、地を支配しなさいと。そこ、地とその中にあるものを支配しなさいという命令だったわけです。で、神の形、我々の形に似せて、我々に似せて作ろうというこの神は、どういう意味で似せて形なのかというと、支配するというところで特に現れているわけなんですよね。つまりこの管理をするということです。で、神を中心とし、神により頼んでいく人間がですね、人が、この神から任されて神と交わりをしながら、そして他のものを管理していく、支配をしていくというのがですね、この神様の救いのご計画の大きな部分を占めるんです。で、なんでこれ分かるかというとですね、新しいエルサレム、天のエルサレムというこの黙示録じゃないですか。この22章を開いたらですね、彼らは永遠に王であるって書いてます。王、キングですね。つまり治める者たちであるというところで終わってるんですよ。このように神の国においては、神に似せられた者が神と共にですね、神にあってって言った方がいいですね、この、地を支配するっていうですね、地を受け継ぐって言ってもいいかもしれません。神のものを任されて受け継ぐわけですけど、これが神の子の姿、神の子供の姿なんですね。で、その長子として現れた方がイエス様です。ですね。だからイエス様は長子って、これ最初の長男のように呼ばれているわけですけれども、イエス様が神、独り子としてこの世に来られて、そして贖いの働き、この血を流してですね、そして、したわけですけれども、イエス様こそが御子であられて、神の子であられて、そして神のものすべてを受け継いでおられる方、この方にあってですね、私たちも同じように神の子供として神の国を受け継ぐ、という 流れなんです。で、イスラエルを選ばれた理由っていうのはですね、これが目で見えるようにですね、神様がこういうことをされるんだよっていうことをですね、こう示す、なんていうかな、こう、模型じゃないけれども、この先駆者って言ったらいいかな、これ小さなレベルで、まあ、特に神が選ばれたエルサレムを中心にして、そこに神殿が建てられてですね、そして土地が与えられるっていうね、この大きなレベルでの神様のご計画の、目で見える形でこのお選びになったのがそうなんです。だから神がアブラハムを選ばれた時に呼ばれて、そして私の知らない示さない地に行きなさい、土地に行きなさいって言ったわけです。そして到着したシェケムのところで、あなたの子孫にこの地を、なんですか、与えるってこう言われたわけです。で、そこでその地についての掟というのが非常に重要になっていき、神の国、神を王として、神を崇めていく聖なる土地としてね、こう与えられているというところに、まあ、いわゆるこのレビ記のテーマである聖清さというものが、まあ、現れて、まあ、来るわけなんですよね。で、そこで、まあ、大事になるのが、この土地に対しても、まあ、人が週に1回、なんか7日に1回休むだけじゃなくて、この土地に対してもですね、今度はね、7年に1回休みましょうというんですね。で、この安息年というですね、ものが、この掟として与えられているんだということなんですね。では2節をご覧ください。イスラエルの子らに告げよ、私が与えようとしている地にあなた方が入った時、その地は主の安息を守らなければならない。で、人に対してっていうよりも、この、まあ、人に対してなんだけども、地、土地そのものが安息を守らなければいけないと。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の刈り込みをして収穫をする。7年目は地の全き休みのための安息、主の安息となる。あなたの畑に種をまいたりブドウ畑の刈り込みをしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。これは地のための全き休みの年であると、こうあります。まあ、これは大きなチャレンジですよね。休んじゃうわけだから。でも私たちもこのチャレンジを受けていないでしょうか。まあ、この神を聖なるもの、崇めるという行為そのものがチャレンジなんですよね。何か休まなきゃいけない。今やってることを止めないといけないんです。この連続ですね、キリスト者は。信仰者、まあ、ユダヤ人もそうですけども、食前にすぐ食いたいのに祈るわけですよね。で、朝忙しいのに、もう口酸っぱくしてデボーションやりなさいと言われる。で、何よりも日曜日に、まあ、日曜日に限らなくてもいい、私は日曜日が安息日だと思ってませんけれども、でもどっかの日に主を礼拝するってね。で、このカルバリチャペルロゴス東京では日曜日なわけですけど、日曜日にね、集まる、これチャレンジなんですよ、全てが。だからもうこのことを考えるとですね、我々農耕民族とも言われますが、古代からのね、まあ、弥生時代から始まるのかな、ね、とにかく働いて勤勉に動いて、こうやっていくべきだ、ああやっていくべきだとして、やっていくことにですね、真っ向から対立する掟となるわけなんです。何か休むと、これやってないのに、あれやってないのに、これ今やってること止めなきゃいけないのに、あの焦り、あるいはいや、これ働いたらもっと儲かるのにね、という 貪欲ですね、いろんなものが、あとは心配もそうですね。心配をするっていうのは結局自分のことを支配したいわけなんですよ。神に支配されることによって物事を管理するのではなくて、自分が管理をしたい、つまり自分が王様になりたいんですよ、神様を取っ払って、というこのことを私たちは、この試されて、まあ、いるわけなんですよね。なので、この休むということが非常に大事になります。でそもそもがですね、これ罪から来てるんですね。この私がこれを行って、それで、こういうことを成し遂げるんだっていうことで、これの最たるものがバベルの塔だったわけですね。いろいろとこの洪水がもう起こらないように、歴史で家を作ろうとかね、歴史っていうのはあれですよ、アスファルトのほら、コンクリートのアスファルトのあの部分ですよ。あれ洪水を送っても大丈夫なようでしょ。防水加工ですよ。ですね。で、レンガで作ってって。そしてそれだけでは終わらずに、その不安ですよね、自分たちで守るっていうので、だから神に頼らなくていいっていうふうにもう最初から思ってて、まあ、まだそこまではいいかもしれないけど、今度高慢になって、まあ、天に届く塔を建てようと、もう神がおられるということを否定するものだから、全部が自分たちで何とかやっていこうと、まあ、していくというのは、これ空気のようにですね、私たちは、まあ、都市文化というかですね、まあ、その中にいるとですね、もう味わって、まあ、いるわけなんですよ。でもこれは罪から来てます。なんでわかるか。神がアダムに対して、まあ、この善悪の知識の木から取って食べてはならないってこう言われてね、まあ、これはなんでかって、善悪というのは神が持ってらっしゃる。でこれを知るっていうことはですね、神の領域に入っちゃうわけですね、うん、だから我々のようになってしまったってことに神は言われたんです。でそれで追い出さなきゃいけないと、エデンの園から追い出さなきゃいけないってこう言われたわけですけれども、神から離れる前はそよ風が吹いているところに神が来られたって書いてあるんです。知ってますか？3章のところですね。見てみます。なんか今なんかちょっと上向いた方がいらっしゃったのでね、3章見ますとですね、罪を犯した後ですよ、8節ご覧ください。3章の8節、そよ風の吹く頃、火の風の頃っていうのが直訳ですが、彼らは神である主が園を歩いておられる、回られる音を聞いたと、こうあるんですね。あるいは声を聞いたと。でこのようにこう、そよ風、火の風、神の流れがあるわけです。まあ、私合同主要会で御霊の導きを学びましたが、この流れがあるということ、本当に教えを聞いただけじゃなくて実体験できたわけですね。でこの流れの中でこの安息が伴いながら、彼らはいたはずなのが、イチジクの木でその恥ずかしいところを覆わなければいけなかった。そして神がアダムに、宣言されたのが、汗してロークして働かなければいけないと。でロークして働いた結果でも結局は、この作物が取れるというよりも、このアザミですね、アザミとかイバラとかが、この生えてくるという、こういうこの結果になってしまったわけなんですよ。なのでこの空回りの状態、これが罪人の状態です。ですね。貪欲な人に対してパウロじゃない、イエス様ご自身が例えて、豊作になったからこれ飲んで食べて、そして蔵に入れようってね、愚か者と、あなたは、今日死ぬことがわからないのか、こういうふうに言われたわけなんですよね。で意外にこの今の罪問題って言ってもいいかもしれませんが、この日本の人にはいい伝道のきっかけになるかもしれませんね。罪というと何か犯罪を犯すっていうふうに捉えるかもしれません。で私たちクリスチャンでさえがですね、何かそういう道徳的な罪もちろんありますよ。嘘をつくであるとかですね、偶像礼拝であるとか勧誘をするとかいろんな罪ありますけれども、この主の前にあって休む、主を崇めるっていうことですね。 でこれが、それを拒んでいくっていう罪があるわけなんです。だから空回りしていく、人生の重荷を負いながら歩んでいく、ということですね。では6節をご覧ください。地の安息はあなた方に食物をもたらす、すなわちあなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在住している寄留者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣のために、その地の収穫はすべて食物となるということで、もう一つの目的がありますが、この安息をしている、まあ23章の祭りにもあったんですが、神様のですね、この大きな心がここに書かれています。神様は貧しい人とか寄留者とか奴隷とか、そういういわゆる規定外の人々、いわば阻害されている人々って言ってもいいでしょうね、特に心を止めておられるんですよね、うん、で、だから私たちもですね、この神の恵みに触れるっていうことは、その規定外になっているところから救われるということであって、教会というのはいつも、弱くなってくださった、この肉を取ってくださったイエス様を体現していくっていうか、表していくわけですよね。だから問題のない人が来るとこじゃないんですよ。問題のある人が来るとこですよ。自分も含めて全ての人がそうですけども、問題のある人が来るところですよ、うん、でもイエス様はそういう人たちに心を止めておられるわけです。でここでは具体的にどういうことかっていうと、7年目に入って土地を休めるわけじゃないですかですね。でその、まあ、6年目にこの刈り取りをしてですね、で7年目に入った時にそれで種もまかないと、耕しもしないと。でも収穫をした時にですね、落ち穂であるとか、ブドウが実が落ちている状態であるとか、そのままになっているっていうものが残っているわけですよ。でこれで収穫をするとですね、もうこの収穫をした後で土地を耕すとなると、もうなんかそういうものは処理して自分たちで集めていくということがあるんだけど、それをやめなさいとこう言ってるわけです。そのままにしておきなさいと。なんでこれは貧しい人たちが自由に落ち穂拾いをしたり、そしてその残されたブドウとかを取ることができるようにすると。だからこの安息は食物をもたらすってこう言っているんですね。でこの阻害されているっていうか、いつもはこの貧しいという圧迫の中にいる人たちにこの実を与えることによって、そしてその人たちが恵みを受けるっていうですね、こう自由にされるっていう、この思いをこう、味わってほしいんですね。神は自由を与える神、この実を与える神ですね、こういう方なんだっていうことを知ってほしいんですよね。で実は安息年だけではなくて、申命記の15章においては負債の免除っていうのも7年ごとに行わなければいけないっていうことが書いてあります。負債ですね、この貸し借りがあるところで帳消しになるということなんですよね。これもですね、いろんなやり取りをしていく中で、経済的なやり取りをしていく中で、この借金を負ってる人とそうじゃない人っていう関係が生まれてくるわけですよね。でこれ借金があるっていうことはですね、この奴隷になってる圧迫なんですよ。で債権者の方がこう主人になるわけですね。で牢屋に入れてる感じになっちゃうわけですよね。でこれで聖書は帳消しにするっていう言葉、これ許すと同じ言葉が使っているわけなんです。例えばイエス様は例えで7の70倍許しなさいとこう言いました。その7の70倍許しなさいっていう例えの後で、王様に1万タラントの借金をしている、負債をしている人の話の時で帳消しにしたって言うんです。あれね、英語だったらすごいシンプルですね、まあ、ギリシャもそうだと思うんですけど、同じ言葉 forgive が使われるんです。でこうやって罪を許すという言葉にこのと、あります。だからそれも許しというのは自由を与えるってことですね。その恵みっていうのはこの自由を与える。そのためには、このあえてわざとですね、私たちは特別に 働きかける人を許すであるとか、この、弱っている人の弱さを担うであるとか、そうすることによって味はこの安息を味わわせるっていうのかな、これ自由を味わわせるっていうことがですね、この必要になってくるわけなんですよ。でこのような神のおおらかさというものを 体験させるためにこの掟が定められているんですけれども、残念ながらですね、ヨシュア記以降ですね、このつまり約束の地に入って相続の割り当てがあって与えられた以降ですね、この安息年を守った兆しがないというかないんですよ。永遠と働いてって守っていなかった結果どうなったかというと、神はある時に強制的に安息をさせたんです。何ですか、本人たちを引き抜いちゃったんです。本人たちを引き抜いて70年間、この土地に安息を与える、これがね第二歴代史の最後の最後に書いたんですね。36章の21節に、それはエレミアによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。その荒廃の全期間が70年を満たすまでこの地は安息を得たということで、70年というこのだから全部で合わせて490年間かな、やってなかったって、まあでもこれは別に490年に限らずずっとやってなかったってことだと思いますけれどもですね、26章を見ると、彼らが神様に背いたから引き抜かれると、引き抜くと神様言われたところでね、強制的にね、このように神は安息を与えられたわけなんですよ。なんか大きな違いありますよね。今思ってるのはですね、この火と硫黄の池で地獄ですけれども、休むことがないっていうのが特徴ですよね。歯ぎしりして休むことがない。では天のエルサレムは安息ですね。安息です。平安があります。喜びがあります。でもし私たちがですね、まあ、この救われたもの、つまりクリスチャンであっても、主にとどまる、主をあがめるということをですね、拒んでいくのであれば、主はご自分の愛のゆえに、無理やりにでも安息をさせるということ、あるわけですね。まあ、ある人がですね、その人、クリスチャンホームだったんですけども、クリスチャンホームですね。けれどもね、こう、松葉杖をつきながらね、この、この、説教団というかこの講談のところに立ったんですね。で証しをしました。でようやくこの怪我をしてですね、まあ、彼スポーツマンなんですよ。でようやく怪我をして神を崇めることができたってこう言ったんです。で神はその怪我をお許しになって、でそれでもうその彼がやめないものをやめさせてですね、でそれでようやくここで神の恵みを深く知ることができたと。普通だったら怪我しちゃったら大変でね、もう本当にってなりますけども、彼は逆にそこで恵みを知った。弱い時にこそ強いってパウロと似てますよね。このトゲが与えられて、私の力は私の目がこれで十分であると言われて、その弱さの中に神の力が完全に働くと、まあ、こういうことになります。ではね、8節以降ですね、さらにすごい話が書いてあります。あなたは安息の年を7回、すなわち7の7倍を数える。7年ですね。7年の7倍を数える。安息の年が7回で49年であると。で、あなたはその第7の月の10日に、角笛を鳴り響かせる。なだめの日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせる。あなた方は50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年であり、 あなた方はそれぞれ自分の土地、所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰ると。こうあります。7倍ですね。49年です。これ安息年じゃないですか、49年目もね。安息じゃないですか、この。だけど、新年を迎えます。新年っていうのは、この、2つあるって僕、お話ししたの覚えてますか？この宗教の暦は、第1の月、吸い越しの祭りから始まるもんですね。で、いわゆるなんていうか、政治の暦って言ってもいいですね。それが、第7の月の1日なんですよね。これ、新しい50年目に入るわけです。で、そして、その時に、全土に角笛が鳴り響かせると。で、この お牛の角笛というのが、ヘブル語でヨエルになります。だから、この、鳴り響かせてですね。で、50年目に入って性別して、解放を宣言するということです。解放ですね。で、それが、所有地に戻るっていうんですね。で、この所有地というのはどういうことかというと、次、あれですね。うん。あ、ちょっと読みますか。この50年目はあなた方のヨベルの年である中節。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また、手入れをしなかったブドウの木のブドウを集めてはならないと。で、これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は野の収穫物を食べるということで、このヨベルの年ももう1年ですね。休むことになるわけですね。そして13節で、このヨベルの年にもあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰る。もしあなた方が同胞に土地を売ったり同胞から買ったりしたとするときは、互いに損失を与えないようにしなさい。ヨベルの後の年数に従ってあなたの同胞から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売る。年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方はそれぞれ同胞に損失を与えてはならない。あなたの神を恐れよ。私はあなた方の神、主だからである、ということなんですが、どういう意味か分かります？神はですね、安息年のことをもっともっと大きな形で行われるんですよ。土地を完全に休ませるということだけではなくて、今までのこのものをリセットするっていう言葉がいいかもしれません。皆さん、リセットってしたことあります？例えば、どんなやれでもいいよ。機械でもさ、なんかこう操作やってさ、こううまくいかない、こう操作やって。あ、そうだ、ちょうどよかった。さっきね、この、学びが始まる前に、この原稿はですね、去年の原稿にほとんど同じなんですけども、これは、今話してることは実は原稿外のことたくさん話してるんですが、で、理由は何でかって言ったら、パソコンが固まってるんですよね。ハードディスクが古くなっちゃいました。私は何度も何度も再起動しました。で、普通再起動するとこのメモリーがですね、こうなんか余計に使ったメモリーがこうまた元に戻るっていうことあるじゃないですか。で、Windows を再インストールしてもいいかもしれませんけれども、もうリセットするっていうことをこうやって、本当のリセットっていうのはもう本当にパソコン買い替えることにはなるんですが、このある期間の間ですね、こう使っていると 何かいろんなものが溜まってくるんですよね。で、元の形、本来の機能を果たせなくなっていくわけですよ。で、これをですね、もう本当にこうその中でぎゅうぎゅうになってやっていく中で、このリセットっていうよりもね、リフレッシュって言った方がいいかもしれない。リフレッシュって皆さん分かるよね。フレッシュするんだけど、再度またこう最初に戻ってっていうかな。そしてもう神様の働きの中に入っていくって言っても、リセットリフレッシュ、そしてそれを新たな始まりをすることができるようにするっていう、この神のね、大規模な働きを100年に2回するわけですよ。これがヨベルの年なんですね。まあ、ここに書いてるのは、疲れたものを休ませ回復させ新たな始まりを与えると書いてあります。で、今読んだところは土地の売買なんですね。わかります？で、所有地に帰るって最後にあるじゃないですか。例えば自分が誰かから買って、で、相手は貧しいからこう土地を売るわけですよ。ですね。で、買ってですね。で、どうですか？普通それ自分のものでしょ、永遠に。永遠にっていうかもう。ね。けれども、文句なしで50年後にですね、元の所有者に戻るわけですよ。怖くないですか？例えば、今自分が持ってる土地あるとするじゃないですか、家にあってもね。で、あの人から買ったとかって言ったら、いや、実はその人もまた違う人から買ったってね、あるかもしれませんけれども、全部それに買ったってことにやって、まあ、今自分のものになってたとしても、元の所有者に戻るわけなんです。で、なんでそんなことを神がしているかって言ったら、神がそもそもですね、割り当ての地を与えておられるんです。で、これが分かるのは民数記の最後のところと、そしてヨシュア記を読んでみたらいいかと思います。そこに神が、この土地の割り当てをしなさいと命じておられて、民数記にはその国境線というか、それが書いてあって、この中で神にそうしなさいと言って、まあ、ちょっと異例なことが起こったんですね。なぜかって言ったら、ガド族とルベン族とマナセ族の半分かなは、このヨルダン川の東側が放牧に適してるからって言って、それでそっちに住みたいって言ったんですね。これモーセ非常に怒ったんですけれども、だけど私たちはね、一緒にね、ヨルダン川を越えて約束の地で戦いますと、で、このように言ったわけで、けれども神様がですね、約束してるのは、だからヨルダン川がこう東側で、そしてあっちのこうずっと北の方までですねあって、そして南の方はエジプトの川までって書いてますけど、これナイル川じゃなくてもうちょっと北の方にある川だと思うんですが、そこまでだっていうに言って、そしてヨシュア記に行くとですね、これくじで引いてどこに、この境界線が定められるかといって、12部族ですね、この土地を、この相続を定めたんです。で、まあ、これは新改訳聖書ですとね、まあ、他の聖書でも、この中型以上のですね聖書だと必ずね、このね地図が載ってるんですよ。で、地図載ってるとこをし、見ていくと、新改訳2017だと、地図4、イスラエルの各部族への土地の割り当てというのがあります。ですね。まあ、ちょっと今、ビデオの人たちにはこうやって見せますけれども、ここですね。うん、で、これを、こう割り当てをしたわけなんですね。で、それぞれに与えられた土地が割り当てがあって、でもさっき言ったように貧しいとか、なんかいろんな事情で売り買いをしていくわけなんですけれども、戻るということなんだ。50年後には戻るんですよ。仮にですよ、来年がヨベル、再来年がヨベルの年だったとします。誰かから買ったとしても、戻っちゃうんだから、結局収穫が、だからたかが知れてるわけでしょ。だけどヨベルの年から2年後に買いましたと言ったら、もう48年間の収穫が得られて、あ、それで戻っていくわけじゃないですか。全然土地の価値が変わっちゃうんですよね。だからその損がないようにちゃんとその年数を数えて、収穫1年間の収穫の量を考えて土地の値段を決めなさいっていう、まあ、そういう内容になってるんですね。 まあ、このようなことをするとですね、まあ、何がわかるかって言ったら、この神を恐れなさいって書いてますけれどもね、どこだか、あなたの神を恐れよとありますが、まあ、ごまかすよね、人が絶対出てくるからね、貪欲になってね、だからそう言ってるんですけれども、でこういうことをすることによって、まあ、今言った貪欲から避けられるというか、神が与えられているものを受け継ぐように神様はしておられるのに、何か自分たちで、この土地を受け継ぐんだというふうに、まあ、思ってだんだんだんだん高ぶっていくわけですよ。まあ、なんか高ぶるっていう言葉をこれ使っていいのか分かんないんですけれども、結局神から与えられた、昔の言葉を使うと修行っていうんですが、受け継ぐ地ですね。でそれに満足するのではなくて、なんかこう他のものをいっぱい貯めていくっていうか、まあ、そういうことから防がれるし、そして誰かによってそうやって自分が奴隷状態になっていくっていうか、こう土地を売ってしまうわけですから、こういうものも、この解放していくというか、元に戻すっていうことにこのなって、まあ、いくわけなんですよね。でこういうね、神様のやり直しというか、回復することによって神様の元の状態にして、そして私たちに神の国のにあるものを受け継がせるという、こういう神のご計画全体ですね、歴史を通じた、これがここにヨベルの年に現れているわけなんですよ。もう皆さんもご存知のように、アダムが罪を犯した時以来、土地が呪われて、その世界は悪いものの支配下に入っているということが書かれているわけですよね。でそれで神が与えて、神の形に作られた者たちを、神はまずキリストにあって贖いだし、ご自分のものとし、そして再び来られるときはですね、イエス様が、その神の子供たちと共にやってきて、そしてその土地、呪われた地自体をご自分のものに解放し、回復し、そしてその土地を分け与えられていくと、割り当てられていく、相続をさせていくという、こういう流れになっているわけなんですよね。だから私たちが、なんて言ったらいいかな、神から任されている恵みがあって、そしてその中で、信仰によって満足しながら生きていくということが神の御心です。でも罪のある世界、また今言ったようにサタンが支配をしているので、そううまくはいかないわけですね。もし恵みでね、で互いに愛し合って平和のうちにだったらいいんですけど、必ず損害関係が出ます。主従関係が出てきます。損害というのは何かと言ったら、誰かが罪を犯したりね、自分は被害者、いや自分が加害者だという。で一度そういうことが起こったら償うって難しいですよね。ね、加害者っていうのは簡単に忘れちゃうけど、被害者っていうのはずっと覚えてますよ。でそしてその和解するとか、傷を回復するっていうのは非常に難しいです。で被害を受けた人が同じことをやってしまう、まあ、よくありますよね。こう子供を虐待してる人は、実は自分も小さい頃に子供を虐待した、子供の時に虐待されたと、まあ、こういう連鎖まで起こると、本当にこれを元に戻すっていうのは本当に大変なことです。でもそれをイエス様がする、これを贖うっていう言葉を使われますね。贖うっていうのは取り戻す。で、次回は買い戻すっていう言葉。これが実は贖うの元々の意味ですけれども、その神が その元の状態にこの回復する、取り戻すという、こういう考えの中で、この神様は、お考えになっているわけなんですね。でね、イエス様の贖われ方は、ご自身が言われたように、この 贖いの対価として命を与えると、こういうやつですね。でもサタンは高い山に連れてって、これは私のものだから私を拝みさえすればあなたのものになるって言った時に、イエス様は退けサタンと言ったわけですね。さ、黙れ、退けかな。そして神のみを礼拝しなさいと、こう言われたわけです。で、対価を払わなければ贖うことはできない。次回学びますが、じっくりと対価を払うことによって買い戻すことはできるわけです。お金をちゃんと払ってね。だからお金じゃなくて、この場合はイエス様の血そのもの、命、血そのものなんですけれども、それによって取り戻すわけですけど、サタンはそのまま自分を拝みさえすれば、まあ、その安直な道を選んだのが反キリ、選ぶのが反キリストですね。で、サタンの力を与えられますけれども、彼は、終わりの日に滅ぼされるわけです。しかし、そういって対価を払ってご自分のものとされたんですから、イエス様は今神の右の座におられて、そして戻ってこられる時に全てを回復してくださると。で、このことを思って、あ、ごめんなさい、その前にですね、ペテロがね、厳しいこと言われたことあるじゃないですか、イエス様に。下がれサタンって、超怖ですよね。そのちょっと前には、あなたから与えられた啓示は天からのものだって言われてね、何かっつったら、私は誰と思うかっつったら、生ける神の御子イエス、キリストですって言ってね、これはもう天からだって言って、でもイエス様はご自身が十字架に行くって言った時に、この近くに脇に寄せてね、諌めたんですよね。下がれとサタンと。まさにサタンが荒野の誘惑においてイエス様を誘惑したあの誘惑ですね。この対価を払わずして神の国を建てると、まあ、こういう考え自体がサタンから来たんですよね。で、この同じペテロがですね、ユダヤ人たちに説教したんですよ。ちょっとね、使徒の働きの3章の19節から21節をご覧ください。使徒の働きの3章の19節から21節です。よろしいですか。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められたイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が現れる、改まる時まで天に留まっていなければなりません。これをペテロが語った時に、聞いてるユダヤ人はヨベルの年を思い出したと思います。この主の御前から回復の時が来ると、そして万物が改まるということなんですね。リフレッシュ、世界のリフレッシュ、更新ですね。更新って言っても、なんかちょこっとしたマイナーな Windows のなんだかなんだかの更新ですとかじゃなくてね、あるいはバージョンアップの更新ですとかっていう知らせではなくて、まあ、全ての更新ですね。万物の更新です。で、これをしてくださるわけです。そしてその新しくされた、回復されたものを受け継ぐように神はしてくださいました。同じペテロが第一の手紙の一章でこう言いました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられているのですとですね。この資産を受け継ぐようにしてくださったということです。では18節見ましょう。あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行うならその地に安らかに住むことができる。地は実りをもたらし、あなた方が満ち足られるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方はもし私たちが種をまかず、また収穫もしないなら、7年目には何を食べればよいのかというであろうが、私は6年目にあなた方のために私の祝福を命じ、3年分の収穫を生じさせる。 あなた方が8年目に種をまくときにも前の収穫をなお食べている、9年目までその収穫があるまでなお前のものを食べることができると、こう言って、これはすごい挑戦でしょ。だからその前の年に3年分を与えるって言ってるから、でまた収穫をす、あのこの種をまか始めるから、その年は無理でしょ、収穫がないんですよ。だから3年目なんですよですね、
3年分、
3年分だ、3年分なんですよですね、うん、そうだから6年目でしょ。そして7回目の安息年が1回あって、その時に1年目を食べて、そしてヨベルの年で2年目でしょ。で、次に種まくから3年目、そうなんですよ。で、それで4年目にその、3年目にまいた種がの収穫を食べることはできるわけですね。結構な信仰が必要ですよね。あのマナについても神は同じことを言われて、安息日の時の前の日、6日目は2日分のマナを与えるというふうに神は約束されたんですね。でも興味深いことに、あの取りに行った人がね、安息日に会ってね、モーセが怒る場面が出てくるんですけれども、お前何やってんだってね、叱る場面が出てくるんですが、あのやはり2日与えるということなんですね。でこれで一体何が分かるかといったらですね、やはり神の国のね、あの何て言うかな、あの原則ですよね。はっきり言うと一言、まず神の国とその神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますというイエス様の言葉ですね。あれ覚えてますよね、心配するなっていう教えですよ。ですからあなたは、私あなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんかと。あの時々やっぱり自然とか周りを見るといいですよね。うん、あのまあね、この尾瀬にうちの教会の人たちで行った時は、私ね時々やっぱりこう建物から離れる必要があるってねいう話をしますけれども、自然を見る必要がある。で、なんでかというと、そこにね人間が忘れてしまうね神様の秩序を見るんですよね。でイエス様それをお語りになって、空の鳥ですね、あのなんかそこら辺でなんか安い値段で売られてる焼き鳥じゃないけどさ、あのほら鳥があるわけよね、安いんだよ、だから鶏肉はね、あの今も安いかもしれないけども、昔も安かったわけだよ。で、あとは野の花なんてもうなんかこうちぎってさ、なんかあのもう火に入れられるっていうようなさ、そういうものでしょ。で、特にイスラエルの野の花っていうのはですね、儚い、本当儚いものでね、日本みたいになんかいつの年にもね、いつの季節にもこうなんか何かしら生えているっていうものじゃなくて、一定の時に、あの2月の終わりに来るとね、すごい綺麗なんですよ。で、3月までやっても4月だともう全部ダメ。寒気に入っちゃうから、アウト。で、そういう類のものなんです。儚いんですね。なのにもかかわらずこんなに着飾ってるでしょって話をするわけです。神様のうちにあるってことはこういうことなんだよっていうんだけども、神の形に作られてる私たちは一生懸命神様に与えられた能力を使って働いたりいろんなことをするわけです。でね、忘れちゃうんだよね、この秩序。神によって全て養われてるっていう秩序を忘れちゃうんですよ。だから神を崇めるっていう時に、いややっぱりいつものようにやってくるけよってことでやってって、でもなんか休んじゃったらまずいよねとかなんだかね、でやってって、でそれであの空回りすると、あのハガイ書を今思い出したんですけれども、ハガイというのは、あのハガイ書って何かっていうとですね、あのバビロンから戻ってきた帰還の民がエルサレムで神殿の再建を始めるんですが、周囲の民から阻止行動されてね、工場をやめざるを得なかったんです。けれどもですね、それを言い訳にしてですね、あのいろんなことをですね、自分のね家を建て始めたんですね。でそしてでも収穫がなんかいつもうまくいかないのよ。なんかこうだから取れてるようで取れてないみたいな、なんか今の日本みたいな感じするよね。なんかこう豊かなようで貧しいみたいなね。でそれで神様は、あんた私の家をね、家をないがしろにして、なんで自分の家を板張りの家作ってるんだってこういうわけですよ。でもその主の日はまだ来ていないっていうね、言い訳にしてね、 でそれで神様が今言ったなんかあの一生懸命水入れても中にさこの穴開いててさその水がどんどん出ちゃうみたいな状態になってるよって言われて、でそれでゼルバベルとヨシュアがすごくあの恐れて、主を恐れてですね、他の民も恐れて工事を再開したわけなんですね。同じようにですね、私たちがこの神をおろそかにして、それでなんか一生懸命いろんなことをしたところでですね、空回りするしかないんですよね。でもチャレンジです。いつもチャレンジ、信仰が必要です。休むわけだから、休むってすごい信仰だよね。だから休むって簡単のように見えるじゃないですか。今なんか自分でも反省してるんだけど、このちょっと、ね、2日ぐらいめちゃめちゃ疲れてたんですけどもでもやっぱ聖霊の働きっていうのは、あの私たちの思いをはるかに超えたところで私たちを度外視して行われるわけで、しかし私たちが静まるときにその聖霊が働いてくださるから、私たちの思惑から完全に離れて私たちを通してですね、神様働いてくださるっていうことを経験するわけですね。だからそのために神を崇めなきゃいけない、神を崇めなきゃいけないですよね。ということでね、神の義と神の義、国と神の義を求めなさいと、第一にすると、これらのものは加えて与えられます。で、次回は、このヨベルの年にも関わるんですが、この23節、これね、ちょっとね、予告編ですが、土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならないと。土地は私のものであり、あなた方は私のところに在住しているキリストだからであるという、このすごい大事な言葉ですね。これ一つでまとまんないね。ちょっと分けさせていただきましたですね。次回もものすごい神様の贖いの、骨格になるような部分、壮大なご計画を、この見ることができます。楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにしてあなたの、御心を知ることができ、清いとはどういうことか、見ることができました、私たちが与えられて本当に恵みによって任されているものがあって、そこのうちに留まっているということがどれほど大事で、聖霊がこれを可能にしてくださり、聖霊の賜物によって私たちが、本当に人々に潤いと祝福を与えてくださるということを見ることができ、ありがとうございました。主よ、どうぞこの教会にその潤いがありますよね。また回復というヨベルを学ぶことができました。どうか傷ついて負の歴史を持って負債を持っている私たち、もうすでにイエス様がその負債を負ってくださいました、十字架の上で。そして事実性のこのあなたのお働きによってその傷が癒され、そしてその負の歴史を持っていてもリフレッシュされて、あなたの贖いを見ていくことができますように。そしてたとえそれが回復しているかのように見えない時であっても、あなたの恵みは十分に働いています。そしてあなたを崇めることができます。そこからあなたはスタートを切ってくださるので感謝いたします。主をどうぞ始めてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。